良いお泊まりどころになればよろしいが、と言って紀伊守は召使いを家へ走らせた。源氏は忍びで移りたかったので、間もなく出かけるのに大臣へも告げず、親しい家中だけを連れて行った。あまりに急だと言って紀伊守がこぼすのを他の家中たちは耳に入れないで、神殿の東向きの座敷を掃除させて主人へ提供させ、そこに宿泊の支度ができた。庭に通した水の流れなどが地方官級の家としては凝ってできた住宅である。わざと田舎の家らしい柴垣が作ってあったりして、庭の植え込みなどもよくできていた。涼しい風が吹いて、どこでともなく虫が鳴き、蛍がたくさん飛んでいた。源氏の従者たちは綿殿の下をくぐって出てくる水の流れに臨んで酒を飲んでいた。紀伊守が主人をよりよく待遇するために奔走している時、一人でいた源氏は家の中を眺めて、前夜の人たちが階級を三つに分けたその中の品の列に入る家であろうと思い、その話を思い出していた。思い上がった娘だという評判の伊予守の娘、すなわち紀伊守の妹であったから、源氏は初めからそれに興味を持っていて、どの辺の座敷にいるのであろうと物音に耳を立てていると、この座敷の西に続いた部屋で女の絹ずれが聞こえ、若々しい生めかしい声で、しかもさすがに声を潜めて物を言ったりしているのに気がついた。わざとらしいが悪い感じもしなかった。はじめその前の縁の格子が上げたままになっていたのを不用意だと言って紀伊守が叱って、今は港が下ろされてしまったので、その室の火影が唐紙の隙間から赤くこちらへ差していた。源氏は静かにそこへ寄っていって中が見えるかと思ったが、それほどの隙間はない。しばらく経って聞いていると、それは唐紙の向こうの中央の間に集まっているらしい。低いさだめきは源氏自身が話題にされているらしい。真面目らしく早く奥様をお持ちになったのですから、お寂しいわけですわね。でも随分隠れてお通いになるところがあるんですって。こんな言葉にも源氏はハッとした。自分の作っているあるまじい声を人が知って、こうした場合に何とか言われていたらどうだろうと思ったのである。でも話はただごとばかりであったから、皆を聞こうとするほどの興味が起こらなかった。式部卿の宮の姫君に朝顔を送った時の歌などを誰かが得意そうに語ってもいた。行儀がなくて会話の中に節をつけて歌を入れたがる人たちだ。中の品が面白いと言っても自分には我慢のできぬこともあるだろうと源氏は思った。紀伊守が出てきて灯籠の数を増やさせたり、座敷の火を明るくしたりしてから、主人には遠慮をして菓子だけを献じた。我が家は帳帳をもかけたればって歌ね。大きみきませ向こうにせんってね。そこへ気がつかないでは主人の手落ちかもしれない。通人でない主人でございまして、どうも。紀伊守は縁側でかしこまっていた。源氏は縁に近い寝床で仮寝のように横になっていた。随行者たちももう寝たようである。紀伊守は愛らしい子供を幾人も持っていた。御所の児童を務めて源氏の知った顔もある。縁側などを行き来する中には伊予守の子もあった。何人かの中に特別に上品な12歳の子もある。どれが子でどれが弟かなどと源氏は尋ねていた。ただいま通りました子は亡くなりました右衛門守の末の息子で、可愛がられていたのですが、小さいうちに父親に別れまして、 姉の縁でこうして私の家にいるのでございます。将来のためにもなりますから、御所の児童を務めさせたいようですが、それも姉の手だけでは赤ぼかしく運ばないのでございましょう」と紀伊守が説明した。あの子の姉さんが君の継母なんだね。そうでございます。似つかわしくないお母さんを持ったものだね。その人のことは陛下もお聞きになっていらして、宮仕えに出たいと絵の女将が申していたが、その娘はどうなったのだろうっていつかお言葉があった。人生は誰がどうなるかわからないものだね。老成者らしい口ぶりである。不意にそうなったのでございます。まあ人というものは昔も今も意外な風にも変わっていくものですが、その中でも女の運命ほど儚いものはございません、などと紀伊守は言っていた。伊予助は大事にするだろう。主君のように思うだろうな。さあ、まあ私生活の主君でございますかな。公職すぎると私はじめ兄弟は苦々しがっております。だって君などのような統制男に伊予助は譲ってくれないだろう。あれはなかなか年はよっても立派な風采を持っているのだからね、などと話しながら、その人どちらにいるの？皆下屋の方へやってしまったのですが、間に合いませんで一部分だけは残っているかもしれません、と紀伊守は言った。深く酔った家中たちは皆夏の夜を板敷きで仮寝してしまったのであるが、源氏は眠れない。一人寝をしていると思うと目が覚めがちであった。この室の北側の唐紙の向こうに人のいるらしい音のするところは、紀伊守の話した女のそっとしている室であろうと源氏は思った。かわいそうな女だとその時から思っていたのであったから、静かに起きていって唐紙越しに物声を聞き出そうとした。その弟の声で「ちょいとどこにいらっしゃるの？」という少し枯れたきれいな声である。私がここで休んでいるの。お客様お休みになったの？ここと近くでどんなに困るかと思っていたけれど、まあ安心した。と寝床から言う声もよく似ているので師弟であることが分かった。庇の室でお休みになりましたよ。評判のお顔を見ましたよ。本当にお美しい方だった。一段声を低くして言っている。昼だったら私ものぞくのだけれど。眠そうに言ってその顔は布団の中へ引き入れたらしい。もう少し熱心に聞けばよいのにと源氏は物足りない。私は縁の近くの方へ行って寝ます。暗いなあ。子供は刀身をかきたてたりするものらしかった。女は唐紙のところからすぐ筋交いに当たる辺で寝ているらしい。中将はどこへ行ったの？今夜は人がそばにいてくれないとなんだか心細い気がする。低い下の室の方から女房が「あの人ちょうどお湯に入りに参りまして、すぐ参ると申しました」と言っていた。源氏はその女房たちも皆寝静まった頃に掛け金を外して引いてみると、唐紙はさっと開いた。向こう側には掛け金がなかったわけである。その際に記帳が立ててあった。ほのかな火の明かりで菊箱などがゴダゴダと置かれてあるのが見える。源氏はその中を分けるようにして歩いていった。小さな形で女が一人寝ていた。やかましく思いながら顔を覆った着物を源氏が手で引きのけるまで、女はさっき呼んだ女房の中将が来たのだと思っていた。あなたが中将を呼んでいらっしゃったから私の思いが通じたのだと思って、と源氏の最小の中将は言いかけたが、女は恐ろしがって夢に襲われているような風である。やと言うつもりがあるが、 顔にやには触って恋にはならなかった。出来心のようにあなたは思うでしょう。もっともだけれど、私はそうじゃないのですよ。ずっと前からあなたは思っていたのです。それを聞いていただきたいので、こんな機会を待っていたのです。だからすべて皆前者の縁が導くのだと思ってください。柔らかい調子である。神様だってこの人には寛大であらねばならぬだろうと思われる美しさで近づいているのであるから、露骨に知らぬ人がこんなところへとも罵ることができない。しかも女は情けなくてならないのである。人間違いでいらっしゃるのでしょう。やっと息よりも低い声で言った。当惑しきった様子が柔らかい感じであり、可憐でもあった。違うわけがないじゃありませんか。恋する人の直覚であなただと思ってきたのに、あなたは知らぬ顔をなさるのだ。普通の好色者がするような失礼を私はしません。少しだけ私の心を聞いていただけばそれでよいのです。と言って小柄な人であったから、片手で抱いて以前のからかみのところへ出てくると、さっき呼ばれていた中将らしい女房が向こうから来た。